レディーサ・ナックス事件。ダグラス・ストーンと悪名高きレディーサ・ナックスの関係は、彼女が華麗な一員として活躍していた上流社会でも、彼を最も著名な学会に数えていた科学団体でも広く知られていました。そのため、ある朝、レディーサ・ナックスが完全に、そして永遠にベールを脱ぎ、世間はもう二度と彼女の姿を見ることはないだろうと発表されると、当然ながら人々は大きな関心を寄せました。この噂が広まると同時に、有名な外科医であり鋼鉄の神経の持ち主である彼が、朝ベッドの片側に座り、宇宙に向かって愛想よく微笑を見かけ、両足をベッドの裂け目に押し込み、その偉大な頭脳はキャップ一杯のオートミールほどの価値しかない状態で、従者によって発見されたという確証がもたらされました。この出来事は、自分の疲れ切った神経がそのような感覚を抱くとは夢にも思わなかった人々に、かなりの興味をかきたてるほどの衝撃を与えました。前世紀のダグラス・ストーンは、イギリスで最も注目すべき人物の一人でした。実際、彼が前世紀を迎えたとは到底言えないだろう。この小さな事件が起こった時、彼はまだ30歳で、まだ9歳だったのだ。彼をよく知る者たちは、外科医としてどれほど有名だったとしても、人生の他の十数ある道のどれかでもっと急速に成功できたかもしれないことを知っていた。兵士として名声を切り開くことも、探検家として苦労して名声を得ることも、裁判でいじめられて名声を得ることも、あるいはエンジニアとして石と鉄で名声を築くこともできただろう。彼は偉大な人物になるために生まれてきた。なぜなら、他人があえてしないことを計画し、他人があえてしないことを実行できたからだ。外科手術においては彼に続く者は誰もいなかった。彼の度胸、判断力、直感は別物だった。彼のナイフは幾度となく死を切り裂きながら、同時に生命の源泉をもかすめ、ついには彼の助けは患者と同じくらい白くなった。彼のエネルギー、大胆さ、そして血気盛んな自信、マリバンロードの南、オックスフォードストリートの北に、それらの記憶が今もなお残っていないだろうか。彼の悪徳は美徳と同じくらい壮大で、そしてはるかに絵のように美しかった。彼の収入はロンドンの専門職の男性の中で3番目に多かったが、贅沢な暮らしに比べればはるかに劣っていた。彼の複雑な性質の奥底には、官能主義の豊かな鉱脈があった。人生のあらゆる商品を捧げるその遊びに、彼は目、耳、触覚、味覚、すべてが彼の主だった。古いヴィンテージワインの香り、珍しい異国の陶器の香り、ヨーロッパの最も優美な陶器の曲線と色合い、流れ落ちる黄金の流れはこれらへと変化した。そして、挑発的な二度の視線とささやき声によるたった一度の会見が彼を燃え上がらせ、レディーサ・ナックスへの突如として苦しいほどの情熱が湧き起こった。彼女はロンドンで最も美しい女性であり、彼にとって唯一の存在だった。彼はロンドンで最もハンサムな男性の一人だったが、彼女にとって唯一の存在ではなかった。彼女は新しい経験を好み、求愛してくる男のほとんどに寛容だった。サヌーク教は36歳と若かったが、50歳に見えたのは、それが原因だったのか、それとも結果だったのかはわからない。この教は物静かで寡黙、肌の色は中性的な男で、薄い唇と重いまぶたを持ち、庭いじりが大好きで、家庭的な習慣に満ちていた。かつては演技が好きで、ロンドンで劇場を借りたことさえあった。その舞台で初めてマリアン・ドーソン城を目にし、彼女に爵位とある軍の3分の1を与えた。結婚してからは、初期の趣味が嫌になり、たとえ個人芝居でさえ、かつては持ち前の才能を発揮させようとはしなかった。蘭や菊の花の中でジャガイモとじょうろを片手に過ごす方が彼には幸せだった。彼が全く分別がないのか、それともひどく精神的に欠陥があるのか、それは実に興味深い問題だった。彼は愛人のやり方を知り、それを容認していたのだろうか、ただの盲目的な溺愛者だったのだろうか。それは、居心地の良い小さな応接室でティーカップを傾けながら、あるいはクラブのボーウィンドウ、窓辺、で葉巻を片手に議論すべき問題だった。彼の振る舞いに対する男たちの批評は、 辛辣で率直なものだった。彼を称賛する者は一人しかおらず、喫煙室で最も沈黙を守っていたのは彼だけだった。彼は大学で彼が馬を調教しているのを見たことがあり、それが彼の心に深く刻まれていたようだった。しかし、ダグラス・ストーンが長身となったことで、サナックス教の知識の有無に関する疑念は永久に払拭された。ストーンには言い逃れの余地がなかった。高圧的で衝動的な態度で彼はあらゆる慎重さと思慮深さを軽視した。このスキャンダルは悪名高くなった。ある学識者団体は彼の名前が副会長名簿から削除されたと報じた。二人の友人は彼の職業上の信用について考えるよう懇願した。彼は三人とも呪い、女性に渡す腕輪に40ギニーを費やした。彼は毎晩彼女の家を訪れ、午後は彼女が彼の馬車に乗った。二人の関係を隠そうとする気配はなかったが、ついに二人の関係を遮る小さな出来事が起こった。陰鬱な冬の夜、非常に寒く突風が吹き荒れ、煙突からは風がとどろき、窓ガラスに激しく打ちつけていた。風が吹くたびに、細かな雨粒がガラスにチリンチリンと音を立て、軒先から落ちる鈍いゴボゴボという音と滴りを一瞬かき消していた。ダグラス・ストーンは夕食を終え、書斎の暖炉のそばに座った。肘のそばのマラカイトのテーブルに置かれた濃厚なポートワインのグラスを口元に運び、ランプの光にかざすと、鑑識眼で、ルビー色の深みに浮かぶミツバメの小さな鱗粉を見つめた。火が吹き上がり、彼のたくましくも端正な顔に、時折光を投げかけた。大きく見開かれた灰色の瞳、厚くも引き締まった唇、そして力強さと銃声の中にローマ人らしさを漂わせる深く角張った顎。贅沢な椅子に深く腰掛けながら彼は時折微笑んだ。確かに彼が満足するのも当然だった。6人の同僚の反対を押し切って、たった2例しか記録に残っていない手術をその日に執刀し、結果は予想をはるかに超える輝かしいものだったのだ。ロンドンで、これほど大胆な計画を練る勇気も、実行する技術も持ち合わせた男は他にいなかっただろう。しかし、彼はサヌク夫人にその晩に診察を受ける約束をしており、すでに8時になっていた。馬車を呼ぼうとベルに手を伸ばしたその時、ノッカーの鈍い音が聞こえた。次の瞬間、廊下を足音が響き、ドアが勢いよく閉まる音がした。執事は自己紹介をした。診察室に患者がおりますと、いいえ、旦那様彼はあなたに出て行ってほしいと思っています。もう遅すぎますとダグラス・ストーンは不機嫌そうに叫んだ。行きません。これは彼の名刺です。執事はそれを、首相の妻ハミル・アリ・スミルナから主人に贈られた金のサルバドルの上に差し出した。あの男はトルコ人だと思います。はい、旦那様。まるで外国から来たようで、ひどい状態です。タッと、私は約束があります。どこか別の場所に行かなければなりません。しかし、私が彼に会います。ここへ案内してください。ピムしばらくして、執事がドアを勢いよく開けて、小柄でヨボヨボの男を招き入れた。彼は背中を曲げ、顔を前に突き出し目をまばたきさせて歩いていたが、それは極度の近視の特徴だった。彼の顔は立派で、髪と顎ひげは真っ黒だった。彼は片手に赤い縞模様の白いモスリンのターバンを持っていた。もう片方には、小さなシャモア革のバッグが入っていた。こんばんは執事がドアを閉めると、ダグラス・ストーンは言った。英語は話せますか？はい、わかりました。私は小アジア出身ですが、ゆっくり話すときは英語も話せます。お出かけをご希望だったのですね。はい、わかりました。妻にお会いしたかったのです。朝なら伺えますが、今夜は用事があり、奥様にお会いできません。トルコ人の答えは奇妙だった。彼はシャモア革のバッグの口を閉める紐を引っ張り、金がテーブルにあふれ出た。そこには100個あります、と彼は言った。 1時間もかからないことをお約束します。玄関先に馬車を用意しています。ダグラス・ストーンは時計を見た。サムク夫人を訪ねるには1時間あれば遅すぎることはないだろう。
彼は後にそこに行ったばかりで、しかも料金は法外に高額だった。最近債権者に追われており、この機会を逃すわけにはいかない。行くことにした。どうしたんだ?
と彼は尋ねた。
ああ、実に悲しい話だ。実に悲しい話だ。アルマハディの探偵については、聞いたことがないかもしれないな。聞いたこともない。
ああ、それは東洋の、かなり昔の探検で、独特の形をしていて、いわゆるアブミのような柄をしている。私は骨董屋で、スミルナからイギリスに来たのはそのためだ。だが来週また戻る。たくさんのものを持ってきたが、いくつか残しておいたものがある。悲しいことに、その中にこの探検が一本入っている。
覚えていらっしゃるだろうが、約束があるんだと外科医は少し苛立ちながら言った。
どうか必要な詳細だけに留めてください。
必要だとわかるでしょう。
今日、私の妻が私の商品を保管している部屋で気を失い、ワハディ派のこの呪われた探検でか唇を切ってしまいました。
わかりましたとダグラス・ストーンが立ち上がりながら言いました。
それで私に傷の手当てをしろというのですか?
いえいえ、それよりひどいのです。
それでどうするのですか?
これらの探検には毒が塗られているのです。
毒?
そうです。そして今、何が毒で何が治療法なのかを言える者は、東西を問わず一人もいません。
しかし、私が知っていることは全てです。
私の父が私より前にこの仕事をしており、私たちはこれらの毒の武器に多くの関わりを持っていました。
症状は深い眠りから30時間以内に死に至るのです。
そしてあなたは治療法がないと言います。
ではなぜ私にこの高額な料金を支払うのですか?
薬では治せません。
しかしナイフなら治せるかもしれませんし、毒の吸収が遅いのです。
毒は傷口に何時間も残ります。
その状態で洗っても、蛇に噛まれた時のようにきれいになることはないかもしれません。あまりにも微妙で、あまりにも致命的だ。傷を切除すればそれで終わりだ。指にあるなら、指を切り落とせ。父はいつもそう言っていた。
だが、この傷がどこにあるのか、そしてそれが私の妻であることを考えろ。
恐ろしい。
だが、こうした陰惨な出来事に通じていると、男の同情心は薄れてしまうかもしれない。ダグラス・ストーンにとって、これはすでに興味深い事件であり、夫の弱々しい意義は的外れだと一蹴した。
どうやら、そうするか、何もないかのようだと彼はぶっきらぼうに言った。
命を失うよりは唇を失う方がましだ。
ああ、そうだ、君の言う通りだ。
さて、さて、これは宿命であり、向き合わなければならない。
馬車は私が用意した。
君も一緒に来て、このことをやってくれ。
ダグラス・ストーンは引き出しからビストの箱を取り出し、包帯のロールと糸くずの湿布と一緒にポケットに入れた。
サナックス夫人に会うためには、これ以上時間を無駄にしてはならない。
準備はできていますと彼はオーバーコートを羽織りながら言った。
この寒い外へ出る前に、ワインを一杯いかがですか?
訪問者は抗議するように片手を挙げ、身を引いた。
私が筋金入りの男であり、預言者の真の信奉者だということを忘れているようだなと彼は言った。
ところで、ポケットに入れている緑色のガラス瓶は何なんですか?
クロロホルムです。
これも禁じられています。
これはアルコールで、私たちはそのようなものを使用しません。
何ですって?
奥さんに麻酔なしで手術を受けさせるんですか?
ああ、何も感じないでしょう。
かわいそうに。深い眠りがすでに訪れており、それが毒の最初の作用です。
それから少量のアヘンを彼女に与えました。
さあ、旦那様、もう1時間経ちましたから。
そして彼らは暗闇の中へ出て行きました。
雨が彼らの顔に吹きつけ、大理石の彫刻が施された腕からぶら下がっていたランプの明かりがパチリと消えた。執事のピムも風に抗うように肩に力を入れて重い扉を押した。二人は手探りで、黄色い光が馬車の待機場所を示している方へと進んだ。
次の瞬間彼らはガタガタと旅を続けた。
遠いですか?
とダグラス・ストーンが尋ねた。
ああ、ヒューストン街道から少し離れたところには静かな場所なんてほとんどないんだ。
外科医はリピーターのゼンマイを押し、 時刻を告げる小さな音に耳を澄ませた。急行とだった。彼は距離を計算し、この些細な手術にかかる短い時間を計算し、10時までにレディーサヌクに着くはずだ。曇った窓からぼんやりと光るガス灯が、時折店先の大きな光を放ちながら通り過ぎていくのが見えた。雨が馬車の後部の屋根に激しく打ちつけ、車輪は水たまりと泥の中を転がるたびに揺れた。向かい側では同行者の白い帽子が暗闇の中からかすかに光っていた。外科医はポケットの中を探り、針、縫合し、安全ピンを整理し、到着した時に一刻も無駄にしないようにした。彼は焦燥感に苛まれ、床を足で叩いた。しかし、馬車はついに速度を落とし、停車した。瞬く間にダグラスストーンが降り、スミルナの商人のつま先が彼のすぐ後ろに迫った。待っていてください、と彼は御車に言った。それは狭く舗装された通りに立つ、みすぼらしい家だった。ロンドンをよく知る外科医は、素早く影の中をちらりと見たが、特に目立つものはなかった。店も人影もなく、ただ単調で平らな家々が2列に並んでいるだけ。濡れた敷石がランプの光にきらめき、溝には渦を巻いてゴボゴボと音を立てながら下水道の格子へと流れ込んでいる。向かいのドアは汚れて変色しており、その上の扇風機の窓ガラスにかすかな光が、ドアを覆うほこりと汚れを照らしていた。寝室の窓の一つには、鈍い黄色の光が漏れていた。商人が大きな音を立ててノックし、暗い顔を光に向けると、ダグラス・ストーンには不安で顔がこわばっているのが分かった。かんぬきが引かれ、ろうそくを持った老女が戸口に立ち、ふしくれだった手で細い炎を遮っていた。大丈夫ですか？商人は息を切らして尋ねた。彼女は、あなたが去った時のままです。旦那様、今は何も話していません。深い眠りに落ちています。商人がドアを閉めると、ダグラス・ストーンは狭い廊下を歩きながら、驚いたように辺りを見回した。オイルクロスも、マットも、帽子掛けもなかった。濃い灰色のほこりと、重たい蜘蛛の巣が、至るところで彼の目に飛び込んできた。老女に続いて螺旋階段を上ると彼の力強い足音が静かな家の中に荒々しく響き渡った。絨毯はなかった。寝室は2階の踊り場にあった。ダグラス・ストーンは老婆の後について入り、商人がすぐ後を追った。ようやく家具があり、しかも余裕があった。床には物が散乱し、隅にはトルコ風の戸棚、象眼細工のテーブル、鎖片びら、奇妙なパイプ、そして奇怪な武器が積み重なっていた。壁の金具に小さなランプが一つだけ取り付けられていた。ダグラス・ストーンはそれを下ろし、木材の間をかき分けて隅の長い巣へと歩み寄った。そこには、ヤシュ幕とベールを身につけたトルコ風の衣装を着た女性が横たわっていた。顔の下部が露出し、外科医は下唇の縁に沿ってジグザグに走るギザギザの切り傷を見た。ヤシュ幕のことならお許しください、とトルコ人は言った。東洋における女性に対する我々の考え方はご存知でしょう。しかし、外科医はヤシュ幕のことなど考えていなかった。彼にとってこれはもはや女性ではなく、ただの患者だった。彼はかがみ込み、傷口を注意深く調べた。炎症の兆候はない、と彼は言った。局所的な症状が現れるまで手術を延期しても良いだろう。夫は抑えきれない動揺で両手を鳴らした。ああ、旦那様、旦那様と彼は叫んだ。軽視しないでください。あなたは知らないでしょう。これは致命的です。私は知っています。そして、手術は絶対に必要だと断言します。メスだけが彼女を救えるのです。それでも私は待つつもりですとダグラス・ストーンは言った。もう十分ですとトルコ人は怒って叫んだ。1分1秒が重要です。私はここで妻が沈んでいくのを見ることはできません。残されたのは、来てくれたことへのお礼を言うことと、手遅れになる前に他の外科医を呼ぶことだけだ。ダグラス・ストーンはためらった。100ポンドを返金するのは、気持ちの良いことではなかった。
しかしもちろん彼が事件を放棄するのであれば、金を返さなければならないし、もしトルコ人の言うことが正しくて女性が死んだとしたら、検視官の前での彼の立場は厄介なものになるかもしれない。あなたはこの毒物を個人的に体験したことがあるのですか？と彼は尋ねた。
私はあります。そしてあなたは手術が必要だと私に保証します。
私が神聖死するすべてのものにかけて誓います。要望の損傷は恐ろしいものになるでしょう。口元がキスしたくなるほど美しいものにならないことは理解できます。ダグラス・ストーンは男に激しく向き直った。言葉遣いは残酷なものだったが、トルコ人には独特の話し方や考え方があり、言い争っている暇はなかった。ダグラス・ストーンはケースから水泡を取り出し、それを開けて、人差し指で鋭利なまっすぐな歯の感触を確かめた。それから彼はランプをベッドに近づけた。ヤシュマックの隙間から2つの黒い目が彼を見上げていた。それらはすべて交際で、瞳孔はほとんど見えなかった。あなたは彼女に大量のアヘンを投与したのだ。ああ、彼女はかなりの量を投与したのだ。彼は再び、自分の目をまっすぐに見つめる黒い目を見た。目は鈍く、光沢はなかったが彼が見つめている間にも、そこにわずかに変化する輝きが宿り、唇が震えた。彼女は完全に意識を失っているわけではない、と彼は言った。痛みがないうちにメスを使った方が良いのではないか？外科医も同じ考えを頭をよぎった。彼は鉗子で傷ついた唇をつかみ、素早く二度切り込み、幅広い V 字型の部分を切り取った。女性は恐ろしいゴボゴボという悲鳴を上げてネイスの上に飛び上がった。彼女の顔を覆う布が引き裂かれていた。それは彼が知っている顔だった。突き出た上唇と血のよだれにもかかわらず、それは彼には見覚えのある顔だった。彼女は隙間に手を突っ込み、叫び続けていた。ダグラス・ストーンはナイフと鉗子を持ってソファの足元に腰を下ろした。部屋がぐるりと回り、彼は耳の後ろで縫い目が裂けるような感覚を覚えた。傍観者なら彼の顔は二人のうち、夢の中のように、あるいは芝居で何かを見ていたかのように、より恐ろしいと言うだろう。トルコ人の髪とひげがテーブルの上に散らばり、サヌーク卿が壁に寄りかかって片手を脇に当て、静かに笑っているのが彼には見えた。悲鳴はもう静まっていた。そして、恐ろしい頭は再び枕の上に倒れていたが、ダグラス・ストーンは依然として微動だにせず、サヌーク卿は相変わらず静かに独り言を言っていた。マリアンにとって、この手術は肉体的にではなく、道徳的に、つまり道徳的に本当に必要だったのだ、と彼は言った。ダグラス・ストーンは前にかがみ込み、掛け布団の縁をいじり始めた。ナイフが地面にチリンチリンと音を立てて落ちた。しかし、彼はまだ鉗子と何か他のものを握っていた。
私は長い間、ちょっとした見せしめにしようと考えていましたとサナックス卿は顔をしかめていった。
水曜日のあなたのメモは失敗しました。そして、私はそれをここにポケットブックに入れています。私は自分の考えを実行するのに苦労しました。ちなみに、その傷は私の署名入りの指輪以外に危険なものではありませんでした。
彼は沈黙している銅板蛇を鋭くちらりと見て、コートのポケットに持っていた小さなリボルバーを撃鉄を起こした。
しかし、ダグラス・ストーンはまだ掛け布団を引っかいていた。
ほら、結局約束を守ってくれたじゃないかとサナックス卿は言った。
それを聞いてダグラス・ストーンは笑い始めた。彼は長く、大きな声で笑った。しかし、サナックス卿は今は笑わなかった。何か恐怖のようなものが彼の表情を鋭くし、固くした。彼は部屋から出て、つま先立ちになった。
老女が外で待っていた。奥様が起きたらお見舞いなさいとサナックス卿が言った。
それから彼は通りに出た。馬車がドアの前に止まっていて、
運転手は帽子に手を挙げた。
ジョンは言った。サナックス卿、まずはお医者様を家までお送りください。
開花に案内していただく必要があると思います。
執事に、お医者様は病気になったとお伝えください。
結構です。
それからソックス夫人を家までお送りください。
それでは、ご自身はどうなさいますか？
ああ、今後数ヶ月間の私の住所はベニスのホテルドマです。
手紙が送られるようにしておいて、スティーブンスに来週の月曜日に紫の菊を全部展示して結果を電報で知らせるように伝えてください。
これで、アーサー・コナン・ドイル教によるサヌーク夫人の事件は終わりです。
マグパイオーディオ2018でグレッグ・ワグランドが朗読しました。